それでは定刻となりましたので、ただいまより株式会社東芝2017年度第2四半期の決算説明会を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介申し上げます。代表執行役専務平田正義でございます。主計部高島秀也でございます。広報 IR 部林光平でございます。それでは平田よりご説明申し上げます。
財務部門担当してございます、宿役専務の平田でございます。本日はお忙しい中ご来社いただきまして誠にありがとうございます。それでは早速ですけれども、第二四半期、6ヶ月累計のですね、決算の、内容を説明させていただきたいと思います。手元のパワーポイントの4ページご覧ください。まず売上高損益の概況を記載させていただいてございます。第一四半期に引き続きましてですね、ストレージ&デバイスソリューションでメモリーが大幅な増収ということになりました。またエネルギーシステムソリューションではランディスギア、これをですね IPO をさせましてですね、株式を売却したということで連結除外になっているという影響で減収にはなってございますが、円安による為替の影響、これが約500億円ほどあったということで、こういったものとも含めてですね、売上高2兆3862億円、昨年の同期に対してですね、1155億円の、約 5% の増収という数字になってございます。それから営業損益、損益面ですけれども、まず営業損益ですけれども、やはりメモリの価格が非常に安定しているということと、為替円安の効果もあってですね、36% の営業利益率を、計上できたということです。それから、税引き前損益がですね、良くなってございますけれども、これも先ほど売上のところで触れましたように、ランディスギアをですね売却をしたということがあってですね、ここで約670億円ほどの売却益があったということになります。税引き前損益は2750億円ということで、営業利益2318億円を上回る数字になってございます。それから当期純損益はですね、すでにご案内のようにメモリー事業非適格で分割しましたんで、この税金計上が必要ということで、これを織り込まさせていただいて、6ヶ月累計の純損益は残念ながらマイナスの498億円、500億円近い赤字という数字になってございます。5ページでですね、ちょっと専門家の方には失礼かもしれませんけれども、メモリーの非適格の会社分割、この内容を、図示させていただきました。一番、左がですね、左の一番上、水色のところがですね、メモリー事業の非適格分割の、いわゆる評価益ということで、これが1兆800億円、今回、認識ができたということです。ベインさんに売却、2兆円で売却をして、この結果1兆800億円が算定できるようになったということでございます。その下のですね、グリーンのところが、今4000億円の税引き前利益を年間見てございますんで、これ未来の税金がその右に行っていただいて1270億ということになります。それに加えてですね、1兆800未来のですね、税金が3400乗ってくるということで、年間の税額が4670億という数字になります。これをですね、年間の税引き前利益4000億円と、で割りますとですね、116.7% と、税率にしては異常な税率になるんですけれども、こういった税率になるということでございます。それでこの税率をですね、米国会計基準上は四半期ごとの、税金の引き当てに織り込まなければいけないということなんでですね、上期は2750億円の税前利益ということなんで、116.7% をかけて、税前利益よりも金額が大きいですね、3209億円をですね、税金として計上するというふうな仕組みになってございます。 キャッシュフローでございますが、6ページです。876億円の資金入帳ということになりました。昨年に対しては2361億円の改善ということです。営業キャッシュフローもですね、営業利益が跳ねたということがあって1018億円改善と、それから投資キャッシュフローの方もですね、難度フラッシュメモリー向けの投資は引き続き、必要にして十分なですねレベルを織り込みましたが、ランディスギアの売却の、キャッシュインがあったということで、こういったものを合わせ持ちますと昨年よりも1343億円の改善という数字になりました。財務体質はですね、先ほどご覧いただいた当期純損益が約500億円の赤字ということなんで、9月末では株主資本のマイナスが膨らんで約6200億円の株主資本マイナスという数字で実績が締まってございます。7ページはですね、今ご説明した表ですので、後で必要があればご活用ください。8ページがですね、営業損益の全動分析です。一番左が16年上期の営業損益932億円ですが、これにですね、ブルー3つのブルーですね、売価影響、それから難度の微細化と、それから為替、ほとんどがですね、メモリー関連の改善ということで、こういったものに対して、固定費の増加、これもやはりメモリーが大きくてですね、減価償却費の増加とかですね、研究費の増加、こういったものの悪化要素があることと、あともう一つはですね、緊急対策、要は一般の従業員の皆さんのですね、賞与を昨年はもう半減レベルにさせていただいてたんですけれども、少し緩和をさせていただいたということで、その、コスト増影響が277億円あって、2318億円の営業利益になったということでございます。9ページ、これがですね、営業貸損益の内訳になってございまして、432億円の、プラスの営業貸損益でございます。大きいもの、プラスの大きいもの2点ございまして、中ほどですね、有価証券売却損益672億円、これがですね、ランディスギア、もうランディスギア中心でございますけれども、こういったプラスが計上できたということと、それから固定資産の売却についてもですね、そこの、注意書きに記載してございますが、従来から活動はしておりましたけれども、大阪工場ですね、昔の、これの、クローズができたということでの収益計上、あるいはですね、都内所有不動産と書いておりますけれども、青梅工場とかですね、あとは大森の方にちょっと迎賓館めいたものを持っていたんですけれども、そういうところの売却のクローズをしたということで、こういったもので約800億円強のプラスがあるということを主体にですね、営業外損益は432億円のプラスということでございました。10ページがフリーキャッシュフローですが、先ほど文章のところでご説明もさせていただきましたが、一番右がですね、フリーキャッシュフロー876億円のプラスという数字で実績が出ております。水色がですね、営業キャッシュフローでございまして、可燃度と比較いたしますと、やはり主体は営業損益が良くなったということで、営業キャッシュフローがプラスに転じているということと、それから投資キャッシュフローもですね、528億円、ピンクのところですね、これも先ほど申し上げたランディスギアのですね、売却のキャッシュインがあったということで、プラスになっているということです。投資キャッシュフローのところ、ランディスギアを除きますとですね、そこの点々にございますように、約1000億円の投資を行った、6ヶ月間でですね、そういうことでですね、可燃度と見比べていただきますと、例年並みのですね、難度フラッシュメモリー中心の投資を続けているという状況でございます。それから貸借対照表が11ページに載せてございます。左の方が資産型でございまして、一番、 ておいていただきたいのが、あの中ほどグリーンのところにですね、のれん繰延税金資産等ということで、3月の時点では4153億でございましたけれども、まあ、1947億ということで、これもあのランディスギアの売却に関連して、ランディスギアを買収した時ののれん、これがなくなったということでございます。それから負債方の方もですね、一番下のその他のところが約まあ2000億円ぐらい増えてますが、これも先ほどご説明したあの税金の引き当てですね、これが乗ってきたということで、まあ、その他が増えているということでございます。まあ、有利子負債、これは減少してございますけれども、これはあの、まあ、社債とかですね、まあ、借入金、長期の借入金の返済の流が来たということで、まあ、減っていっているという状況でございます。12ページからセグメント別の内容になってございます。13ページが総覧表です。まあ、一言で申し上げるとですね、昨年度との比較で言えばストレージ&デバイスソリューションが増収増益ということでございます。詳細をですね、1ページ以降あの分社会社別セグメント別にですねつけてございます。14ページがエネルギーシステムソリューションでございますが、火力、水力、あのここがですね、国内プラント案件中心に増収ということ、それから送変電、配電、太陽光、こういったところがですね、市況の悪化によって減収、それからランディスギアがですね、一番下ですけれども、ランディスギアが、まあ、途中で連結除外になったということもあって、昨年度から減っているということで、まあ、合わせ持ってですね、このセグメントでは191億円の対前年の減収という数字です。営業利益につきましてもですね、特にあの火力、水力で、追加 の、まあ、あの申告基準案件のコストの引き当てが必要になったということがあったことなどによってですね、昨年からは100億円の悪化ということになっています。あの絶対値をご覧になってもですね、まあ、40億円の赤字ということで、まあ後半戦このセグメントはですね、売上が集中するということがあって、まあ4300億円の売上だと、まあ、いわゆる固定費未吸収が出てきて、まあ、若干の赤字になったと、まあ、ほぼレベルゼロレベルでですね、あの 前半戦を通過しているというふうなところでございます。ちなみにですね、すぐ右の方にですね、吹き出し書いてございますけれども、売上あるいは営業利益おのおのに対するですね、あの為替と緊急対策の影響、あの要は商用を昨年に比べて商用削減額を削減したということで、コストが増えているということで、まあ、このセグメントで申しますと、39億円ほどですね、あの昨年に対してはその影響があるということを書かせていただいてございます。それからあの同じようにちょっと14ページ、もう少しなんですけれども、エネルギーシステムソリューション合計のところのですにですね、セグメント別フリーキャッシュフローということで665億円記載させていただいてございます。あのこの中にはあの先ほどのランディスギアの売却によるキャッシュイン、それから、IHI さんとかですね、あのエンジーさんのにあのプットオプションをですね、あの行使をされているんでですね、これに対する支払い、こういったものがこの中に入っているということでございます。15ページがですね、あのエネルギーシステムソリューションの受注残高の推移でございますが、まあ、昨年度9月末に比べて、まあ、あの受注残高的には大きな変化はないということでございます。16ページがインフラシステムソリューションの事業の内容でございます。公共インフラ、これがですね、あの17年度は、まあ、たまたまですけれども事業の端境期ということで受注物件が減っておりまして、まあ、売上が減っているということで、前年同期に対しては減収減益という内容でございます。あの絶対値も赤字になっております。それからビル施設についてはですね、あの昨年から売上が若干減ってございます。 これはですね、やはり当社のバランスシート、まあ、GC 中期等々がついてございますんでですね、お客様の中でやはり弊社のバランスシートを見て発注を控えるという、まあ、社内規定があるようなお客様が数社ございまして、まあ、そういったところの受注が取れなかったということで、まあ、売上が減っているというふうなことでございます。それから、まあ、このインフラシステムソリューション全体で、絶対値ご覧いただきますと、まあ、営業損益27億円ということで、まあ、これも ほぼゼロに近い、数字でございます。これもですね、ご案内のとおり下期に集中して売上が立ってくるということがございましてですね、まあ、固定費、と、まあ、固定費に対してですね、売上がまだまだ足りないと上期はですね、そういった形でですね、こういう数字になってございます。フリーキャッシュフローは370億円のプラスという結果でございました。17ページがですね、ストレージ&デバイスソリューションでございまして、メモリー、ハードディスク、それからデバイスほか、ここにはディスクリートあるいはシステム LSI 入ってございますけれども、まあ、いずれも黒字ということで、まあ、特に目を引くのがメモリーの営業利益率 36.5%、営業利益の絶対額2050億ということでございますが、まあ、ハードディスクもですね、昨年と比較してですね、ほぼ堅調に推移している、あるいはデイジあるいはシステム LSI、 こういったところもですね、堅調に推移しているというところがご覧いただけるかと思います。18ページは四半期別の営業損益のトレンドでございますので、後でご覧いただければと思います。19ページ、これがですね、上段がリテールプリンティングソリューション、まあ、いわゆる東芝テックでございますけれども、まあ、国内の、お客様、まあ、コンビニスーパー中心にですね、ポスの入れ替え需要が旺盛ということで、また利益率も良くなっているというところでございます。下段がインダストリアル ICT ソリューション、売上高1187億、まあ、営業損益は今上期はですねマイナスの19億ということで、ここについてもですね、一部、まあ、戦略的に、低マージンのものをですね、将来的に続くものなんですけれども、続いてですね、その低マージンをまあ挽回していくというものなんですけれども、ここは一旦ですね、若干低マージンのものを取って、その進行基準の売上が立っているというところでマイナスになってます。それから20ページ、パソコン映像ですけれども、売上的にはですね、パソコンは、まあ、昨年海外の B2C がやや残っていたということがあって、でまあ、今年度はすっかりやめてますんで、その分の売上が起こっている、まあ見合いで営業利益も起こっているということで、今後ですね、今下期に向けて、まあ上期で申しますとこの841億円ですけれども、まあ、こういった売上のレベルでですね、営業ロスを出さない体制を今構築しているところでございます。映像についてもですね、まあ、いろんな中身要因、品質問題対応等々の費用がかかったとかいろいろあるんですけれども、まあ、結果的には47億円のマイナスで終わっているということで、ここについても今構造改革を進めてます。パソコン映像ともですね、少なくともゼロ以上はですねキープできるような体質にする、あるいはですね、まあ、当社の事業から切り離していく、まあ、そういったことをですね今鋭意、進めているところでございます。21ページからですね、業績予想でございます。22ページ、一番上の、黒ポチを見ていただきたいんですけれども、構造改革の費用、今まで、まあ、400億円織り込まさせていただいてございますけれども、それを増額させていただいて600億円にさせていただいてございます。それから為替レートをですね、100円だったものを110円に変更させていただいてございます。下期の部分ですね。それから若干先ほど触れたかと思うんですけれども、緊急対策で従業員の皆さんの賞与の削減、 をしていたものをですね、削減はまだまだ続けておりますが、少し削減幅を縮めたということで、この影響がですね、前回の予想に対しては115億円のコスト増要素になっているということでございます。それからあとはメモリーの分割、これに伴う税金を3400億円計上しているということで、株主資本、中ほどよりちょっと下にございますけれども、7500億円に、このままの状態ですと、なるというふうな見通しでございます。一番下段に、ちょっと2行記載してさせていただいてございますけれども、とにもかくにもベインさんと共同してですね、3月までにメモリーの、クロージングを行って、株主資本をプラスに持っていくということを今進めているところでございます。ただいろいろな状況変化があると思うんでですね、会社としてはまだ何も決まったことはございませんが、いろいろな資本政策をですね、検討をさせていただいているという状況でございます。それから次はセグメント別23ページでございます。一番下の方に売上高4兆9700億円、営業損益4300億円ということでございますが、大きくはですね、ストレージ&デバイスソリューション、これがですね、すいません、前後して申し訳ないんですけど、一番右の方がですね、10月の後半にですね、公表させていただいた見通しでございますが、前者では変えてないんですけれども、セグメント別にはですね、ストレージ&デバイスソリューション、これが売上高で600億円、営業損益で450億円改善できるだろうという見通しです。一方でエネルギーシステムソリューション、これがですね、特に原子力中心なんですけれども、今回見通しに作るにあたって、お客様といろいろと、ディスカッションさせていただいて、基本的にはちょっと再稼働が後ろにずれるだろうということで、800億円の減収、これはおそらく18年度に売上が立ってくるというものでございますけれども、こういったものの売上が減って、それ見合いの営業利益が減るであろうという見通しを入れさせていただいてございます。それから一番下の方、消去というところにはですね、追加した構造改革の200億円、これを入れてございます。そういったことを併せ持ってですね、全体では前回の見通しを変えずということで、公表をさせていただいてございます。都市場再生に向けた取り組みということでですね、25ページ、すでにお聞きお呼びのこととは思いますけれども、2017年の10月12日に、おかげさまでですね、特設注意市場銘柄および管理銘柄のですね、指定の解除が行われました。それまで継続的に内部管理体制の強化を、この表にあるようにですね、取り組んできたということでございますけれども、まだまだその自主規制法人からはですね、安心することなく、今後ともですね、きちんと内部統制を、今システム上構築したものをですね、実行面で運用するようにというふうなご指示もいただいております。会社としてもですね、これをさらにですね、きちんとした形のものにしていくということで、皆様方の信頼にお応えしていきたいというふうに思ってございます。26ページが執行役体制の見直しということで、これもすでに開示をさせていただいてございますが、特にコーポレート部門18名いた執行役をですね、10名に減らすと、トータル15名にするということで、さらに事業の効率化を図っていくということをやらせていただきたいというふうに考えてございます。現在ですね、来年度に向けて、執行役を減らすとともにですね、特にコーポレート部門の組織の見直し、効率化、 こういったものをですね、検討をしているところでございます。次がですね、東芝メモリーの譲渡に関するものですが、まあ、あの下の表に書いてある、あの買収いただける方、まあ、ベインさん中心にですね、 SK ハイニックスさん、ホヤさん、あるいは、アップさん等々ですね、こういったことはあのご案内かと思いますが、あの一番上のポチに書いてございますように、まあ、ベインさん中心にすでにあの8カ国にですね、独禁法の申請を行っておりまして、あのベインさんと一緒にですね、各国の独禁当局の手続きが早く進むようにですね、関係書類をあの、まあ、要求があるたびにですね、スピーディーに出しているという状況でございます。それから28ページがですね、ウェスティングハウスのチャプター11の状況でございます。ウェスティングハウス関連対応でですね、当社あの非常に多くのマネジメントのリソースを割いてございます。まあ、トップマネジメントも相当あの時間を費やしているというところがございまして、また一方でですね、今後まあ親会社保証を支払っていく、まあ、2022年まで約6ビリオンの親会社保証を支払っていくわけですけれども、まああのまあ、一時的かもしれないですけれども、まあ、最近円安が進んでいるということもあってですね、まあ、ドル建てで支払うということで、まあ、為替リスクも発生してくるということもあるんでですね、できるだけ、まあ、社内のリソースをこの件から解放するとともにですね、まあ、為替リスクにも備えるという意味でですね、可能な限り早くですね、親会社保証の弁済を行っていきたいというふうに考えてございます。まあ、基本的にウェスティングハウスがですね、裁判所の認可を得てチャプター11の手続きが終了するとですね、まあ、当社にとってはですね、今会計上1兆4000億円の、まあ、負債計上してございますけれども、まあ、これがあの税務的にも認識ができるということで、まあ、約あの、まあ、総額できますと、まあ、約4000億円ぐらいのですね、税務メリットが出てくるということがございますので、まあ、3月末までにですね、チャプター11が終了できるように、あの東芝としても積極的にウェックにご協力を申し上げているところでございます。それから、一番最後のページ29ページはですね、これもあのすでに開示をさせていただいてございますけれども、あのウェスティングハウスのチャプター11関係でですね、このチャプター11を終了させるために、あるいはあのいわゆるまあグッドウェックというところのですね、バリューを上げるためということがございますが、東芝が持っておりますイタリアのマンジェロッティというまあ製造会社でございますが、これをウェスティングハウスに売却をする、これを行いますと、まあウェスティングハウスの今後のまあサービス事業に寄与していくということがございますので、この売却を今進めているところでございます。まあ、一方で、ウェスティングハウスが持っているあの原子燃料工業、これをですね、東芝の方に引き取ると、まあ、日本国内のですね、燃料を供給する会社で、まあ、今はあの原子力発電所再稼働がなかなか進んでございませんが、あの最終的に再稼働が進んだ段階ではですね、まあ、この会社があの生きてくるということで、チャプター11の中でもですね、やはりあのこの会社の、売却はあの基本的には日本の会社にしかできないということで、まあ、そういうことだったら基本的には東芝が引き取ることが、まあ、必然的だろうということで、今原子燃料工業を東芝が引き取るというふうなことでウェックと話し合いを進めているところでございます。ご説明は以上でございます。ありがとうございました。
それではこれよりご質問をお受けいたします。ご質問のある方はその場で挙手をいただけますでしょうか。係の者がマイクをお持ちいたしますので、はじめに所属とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いいたします。それでは、じゃあ最前列の真ん中の机の、左側の赤いストラップの方で。
SMBC 日興証券の島田と申します。いつもご丁寧な説明ありがとうございます。まあ、あといつものようにですね、また難度のところなんですが、まず2級のご実績ですね。でちょっと前のガイダンスよりも売りはまあ大体計画線ですけども、少しその利益はまあ 39% というところから 37.7 というところで、まあまああれですけど少し落ちてますけども、まあ、そこら辺の背景と、でまあ下期の見通しなんですけども、売りがかなり増えていますよね。でまあ利益率はまあ少しこう下がってますけども、まあこの辺のその動きですね。それと基本的にもう一回その、2級の時 あのビット成長とビット単価の動き、 Q on Q ベースですね。それから、まあ、3級4級の、まあ、ビットベースの価格と数量の動きを踏まえ交えて、まずその難度の状況の説明をしてくださいというのが1点目です。
はい、質問の趣旨は分かったんですけれども、どうお答えしていいかあれなんですけど、まずですね、ビット成長ですが、ですね、9月末ではですね、15% ですね、前半上期は 15% 程度のビット成長であったということです。それがですね、まあ、後半はですね、年度で約 30% 程度になるというふうに見てますんで、まあ、下期はビット成長が加速すると、まあ、3D 化が進んでいく、あるいはまあ需要がもともと下期もですね、へたらないで相当旺盛な見通しがあるということから起因しますが、下期にかけてビット成長は拡大するというふうに見てございます。それから売価の方はですね、どういうふうにご説明しましょうか。ファーストクォーターからセカンドクォーターにかけては 3% ほど落ちてございますが、セカンドクォーターからサードクォーター、サードクォーターからフォースクォーターはですね、まあ、そんなに大きな売価の下落は見通さなくてもいいんじゃないかということで、まあセカンドクォーターと同程度かの売価ダウンを、まあ、見ているというふうな状況で、まあ、依然としてですね、下期は需要は旺盛だという前提でですね、見通しを作らさせていただいています。前半上期のところでですね、若干利益率が起こっているところはですね、ちょっとご案内かもしれないんですけど、ちょっと四日市工場にウイルスが混入したということがあってですね、そんなに莫大な影響じゃないんですけれども、若干製造が、まあ、プロセスが鈍化したというふうな影響があったというふうにお考えになっていただいて、よろしいかと思います。
すみません、QOQ の、2級 の、 ビット成長っていうのはどれくらいかというところ、それ あと、下期、まあ、ハーフオンハーフでいいので、下期上期比較でどれくらいビットが伸びるかっていうところだけちょっと補足でお願いできませんでしょうか。
はい、
QOQ ですの
ビット成長ですね、
はいはい、
あ、物流、はい、すみません、1級から2級とかそういうことですか。
は
い
は
い、
そうです、はい、
1級から2級は、約 17% の伸長でした、
はい、2級から3級だと、
2級から3級はですね、10% ぐらいな伸長になってます。
で4級を聞けると完璧なんです。
3級4級が、2割ぐらいの成長です。
はい、わかりました。これは1点目の質問です。ありがとうございます、
はい、
で2点目がですね、税金関係なんですけど、税金ですね、そうしますと下期の税前に対して110何パーセントかの税率を今こうご前提で、まあ、この数字が組み立てられていると、そういう理解でよろしいんでしょうか。
はい、下期も同じように
いうことです、ね、
出てきます。 116.7% ですね、
はいはい、でその場合にもしですね、ウェスティングハウスの、はい、まあ チャプター11がフィックスした場合ですね、はい、裁判所でですね、はい、その場合は先ほど4000億円ほどその税負担が軽くなるというヒントがございましたけれども、はい、3400億円に対して、まあ、負担がこれが、まあ、チャラになるというかですね、かなり軽くなると、
まあ、そういうことです、
ね、そういう理解でいいかということですね、
まあ、トータル今年間の税額が4670とありますから、
はい、
まあ、それのかなりの部分がですね、はい、相殺されるような形になります。相殺できるということですね、
はい、それともう一つだけ財務関係でカザフのですね、プットオプションの行使というのは今どんな状況になっているかというのを確認させてください。
あ、これはですね、まあ、残念ながらというか何というか10月の頭ぐらいにですね、プットオプションをするよというふうな通知をいただいてございます、
はい、
ですのでこれがサードクォーターで、会計上入ってきます。キャッシュアウトも出てくるということでですね、
これはこの下期の計画にはどういう形で入ってるんでしょうか。
見通しの中には入れてございます。
入ってるわけですね、
はい、
わかりました。以上にありがとうございます。
続いてございますでしょうか。では今の方の隣の方で、
お世話になります。 JP モルガン証券の森山と申します。
お世話になります。
2点お願いいたします。1点目は構造改革の費用を400から600に上げられたということでございますので、その変化、どういった内容で、どういったところを中心に上げられたのかという点と、もし可能でしたら600億を、事業ごとですとか、主な項目に分けていただければ幸いですというのが1点目でございます。
はい、ですね、追加したという見合い、もともとですね、かなりはどこにいくらということで400億を設定していたわけではないんですが、今回来年度以降の中計を作り始める段階で、幸い、メモリーも好調でですね、かなり利益が出るんでですね、もう徹底して来年度に格好を残さないような形で構造改革しろということをやりましてですね、各カンパニーから数字を取りました。数字と内容ですね。それでおおむねほとんどがですね、ざっくり言いますと、そうですね、400億強が、もちろん ESS エネルギーシステム、それとTISS インフラシステムソリューションですね。あとは本社関連で、使うというふうなことで今見てございます。
ありがとうございます。もう一点でございますけれども、これは少し細かいんですが、ストレージ&デバイスソリューションの内訳を17ページに紙記、また年間は別紙いただいておりますが、単純に引き算しますと、HDD やそのディスクリートデバイスその他のところが下期かなり数字が低く見えまして、特にデバイス他のところは年間がパッと見た感じ184億の営業利益で、紙機が172ですので、下、がほとんど利益あまり見ておられないということですので、ちょっとこう年間の予算の組み立て上を、たまたまこういう ふうな数字を置いておられるということだけなのか、紙機この産業向けが好調なディスクリートというふうな内容ですが、下期は比較的厳しめに見ておられたり、何かこう追加的な費用を見ておられるのか、少しその下期のこのデバイス他のところやその HDD の考え方ですね、こちらを少し確認させていただければ幸いです。
はい、一応ですね、ハードディスクなどはですね、今の見方の前提でございますけれども、SSD 化が少し進んでいくだろうということで、売上のレベルをですね、少し、保守的に見ているというか、固く見ているというふうなところで、それと相まってですね、利益の方も、紙機ほどは出ないだろうというふうな見方をしています。それからディスクリートもですね、基本的には好調は継続するとは思ってございますけれども、もう少しですね、将来に対する研究費を 今この段階ではちょっと増やしたいというふうなことを織り込んで、いたりしてですね、少し収益性を落としています。それからシステム LSI 関係はですね、 下期にですね、まあ、車関連の自動運転のですね、研究を少し加速させるというところで、まあ、研究費を集めに取っているというふうな内容でございます。
ありがとうございます。そうしますと、この来年度以降中期的に見ますと、仮に順調にメモリービジネスの売却が売却というか、まあそうですね、売却が進んだ場合に、その残されるその東芝さん本体の方の半導体ビジネスというのは、改めてこちらにも投資を、まあ、現在加速させて、まあ、ディスクリートとか入れる際は、まあ、伸ばしていくというふうなお考えという理解でよろしいんでしょうか。
はい、もうその考えで、今残ったですね、デバイス事業を育てていくという方針でございます。
ありがとうございました。
はい、はい、続きましてでは、窓から2列目の机の前から2番目の方。
UBS 証券の安井と申します。私の質問3点ございます。はい、まず1点目なんですけれども、プレゼン資料で27ページでいただいている東芝メモリーの、スキーム、売却スキームなんですけれども、これ御社の取り分が、普通株と優先株のところで、まあ、その内訳とかですね、誰がどれぐらい持つのかというところがちょっと分からなくてですね、まあ、今言えないとは思いますけれども、まあ、どういう段階に入ったらですね、普通株で東芝メモリーの持ち分として、まあ、東芝メモリーの持ち分として東芝がどれぐらい持てるのかというのが見えてくるタイミングとかですね、条件とかという詳細をちょっといただければと思います。これ1点目です。
はい、タイミングと申しますか、今はですね、クローズした段階では我々が 40% 強をですね、持つということになって、まあこれは普通株ベースでございますけれども、その後ですね、どういうふうに優先株がなっていくかというのはですね、ちょっと今この他社さんが持たれている分も含めてというふうな多分ご質問だと思うんでですね、そこはちょっとベインさんグループの中の話なんでですね、ちょっと私の方の口から申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
その際に INCJ と DBJ が差し付け持たれてますけれども、はい、追加出資の可能性も含めてそれはどうなるか分からないということなんでしょうか。
現時点では何もはっきり申し上げることは、うん、ありませんしできません。ありませんです。ありませんの方が正確ですね。はい、何も決まってません。
なるほど。で 40% から上がるもしくは下がる可能性もどちらもあるという理解でよろしいでしょうか。
東芝がということですか。
東芝の持ち分として、
持ち分として、はい、上がるという可能性は一瞬上がるかもしれないんですけれども、最終的にはですね、40% が下がっていく方向だと思います。
はい、ありがとうございました。はい、次2点目なんですけれども、その次のページ28ページでウェスティングハウスの再生案というお話が、あったんですけれども、昨年こう1.2 兆円でカザトプロムのプットオプションを実行されて、まあ、総額で 1.4 兆円ぐらい損失出されるうちの 30% 4000億円というお話だと理解しているんですけれども、そもそも親会社保証分とそうじゃない部分のところがあると思うので、まあ、こう例えば12月6日の時点、2月4日の時点で計画通りに進んだ場合どれぐらいの DTA が計上されるかですね、ちょっとまあ、必要条件とその規模感をちょっと DTA の計上額として出るのかという考え方をちょっと教えてください。
まずですね、1兆4000億円というか、まあ、どう言いましょうかね、まあ、1兆4000億円に30数パーセントの税率ですから、まあ、大体4000億というような数字なんですけど、まあ、約半分がですね、親会社保証の部分で、残りが大きいところは株式の評価減をしている部分になります。それで基本的にはですね、どちらもですね、チャプター11が裁判所に認可されて、チャプター11が、まあ、完全に終了するということで、まあ、税効果が取れてくるというふうなことになってきます。まあ、チャプター11の進行をですね、まあ、東芝としてもですね、まあ、ウェスティングハウスあるいは関西人の方が主体的にですね、 ウェックの一番あのいい方法でですね今鋭意進めているところでございますけれども、まあ、東芝も今積極的に協力して、極力早くですね、かつあのウェスティングハウスにとって最善になるような形でのチャプター11が終わるというふうなことをですね、まあ、東芝としても今支援しているところでございます。まあ、ただあの最悪チャプター11が3月までに終了しなくてもですね何らかあの、まあ、いわゆる東芝が関与しなくなればあの税効果が認識できる可能性もあるんでですねこれはまあ会計とか税とかいろんな側面でのチェックは十分なチェック必要なんですけれども、まあ、そういったこともあの東芝としては傍らでですね検討はしているところでございます。
ちょっとあの最後のところでちょっとあのそれがまだ認可されなくてもあのクレノベデキ資産を計上できる可能性があるというところがちょっとあの結構額が大きいので、まあ、どういう条件が揃うとあのそれが取れるのかというちょっと解説をいただければと思います。
そうですね、あのチャッター11が終了するということはもう東芝から完全に手が離れると、要はバランスシートから今まあ、株式を評価減して例えばまあ1円とかで計上しているものがですね、まあ、完全に0円にできるということなんで、まあ、そういう段階になれば税務上のロスも取れるということなんで同じ効果が得られるような手段が他に、まあ、おそらくあると思うんでですね、そういったことも今側面であの検討しているところでございます。
ありがとうございます。ちょっとこと申し訳ございません。あの親会社保証の分に関してはもともとはあの6561億円を弁済するたびに税効果が取れると理解してたんですけれども、そこの部分に関してもあの一兆何がしの分に関してドンと DTA を取れる可能性があるという理解でよろしいでしょうか。
あのですね、あの原則はですね、あの大前提はチャプター11が終了すること、終了して親会社保証を払う都度親会社保証のところは払った分だけ税効果が各年度年度で取れていくというふうなことで、まあ、大前提はチャプター11が終了しなければいけないと。それからあのチャプター11が終了している段階で、まあ、例えば親会社保証を今年度全額ドーンと払ってしまえばですね、全ての親会社保証に関わるあの、まあ、税効果が生まれてくる可能性があるということです。
ありがとうございます。これ最後3点目ですけれども、まあ、メモリーを売った後の、まあ、新しい東芝という意味ですね、あの従来からこうあの2100億っていうあのガイダンスをいただいてたと思うんですけれども、それはちょっと計画が変わってきていると思いますので、新生東芝、まあ、メモリー売った後の姿としてこう中継なりですね、まあこういう事業戦略でいきますというのが、まあ、立てられるタイミングとかですね、今こう計画されている時期があればちょっとご示唆をいただければ幸いです。以上です。
そうですね、まあ、社内的にはですね、今、まあ、前哨戦はもうすでに1ヶ月前ぐらいから始めていてですね、概略、まあ、そういったその概略を進めていく中でやっぱり今年度構造改革をどの部分をきちんとやらなきゃいけないということの議論はほぼ今してまして、それでまあちょっと構造改革費用を上げさせていただいているんですけれども、それをまた詳細に詰めていって、それから収益性のある事業もですね、さらに収益を高めていくためにまあ、どういう施策が必要なのかという詰めをですねこれからやっていくということで、まあ、社内的に数回やはりレビューをしていくというプロセスを踏みますんでですね、まあ、社内的にまとまるのはおそらく2月あるいは3月ぐらいのレベルになっていくのかなと思います。詳しくまとまりましたらですね、ちょっとご説明していただくタイミングを見計らってですねまたご案内を差し上げるというふうな段取りになると思います。おそらくご説明を差し上げられるのは17年度の決算を締めた以降ぐらいになるとは思います。
よろしいでしょうか。続きましてでは、一番じゃ窓際の最前列の方。
メリルリンチの平川と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
3つなんですけれども、私すいませんちょっとしつこくて恐縮なんですけど、今の方のところでウエスティングハウスのチャプター11の件に関わるところなんですけれども、その 4000億の税のメリットを取るためには、あの6000億円強の親会社報酬を全部支払わなければいけないという理解でいいんですか、今年度中に。
それで、あのもし今年度中にやろうと思えば、そういう理解で結構です。
キャッシュアウトが発生するということですね。
そうですね。
あ、かしこまりました、はい、ありがとうございました。2点目なんですけれども、あの差図券のところで先ほど図がありましたけれども、この4あの差図券につきまして、大体どの程度のその差図券を付与するというご計画であるのかというところと、あとその、まあ、差図券の付与というところで株主招集通知などには出資というところもありましたけれども、その差図券のその付与と出資の比率というところに関係性はあるのかというところについて、あの出資についてはどれぐらいということを考えられているのかというところについて、もし教えていただけるところがあればというのが2点目です。
はいはい、あの概念的に申しますとですね、差図券はあの東芝の持ち分ですね、そこの、まあ、議決権判断をですね INCJ さんと DBJ さんにですねお預けをするというふうなものです。それで基本的にはですね、大前提としては投資版に対して経済的メリットがある、議決をしてくださいというのが大前提になってございます。ですから、まあ、投資版にとってネガティブなあの決議をしていただくようなことがもし万が一あればですね、差図権を東芝側がホールドするというふうな措置を加えるということになってございます。あのですから比率という意味では、あの東芝を持っている 40% の、 あの部分についての、議決権を、INCJ さんと DBJ さんにお預けするということです。
特にその出資とは関係ないということですね。出資比率とは関係ない、 DBJ さんとか INCJ さんが
あの将来ということですか。
はい、将来、はい、
あそれとは全く関係ないです。
ありがとうございます。最後なんですけれども、あの INCJ さんと DBJ さん、まあ、あのメモリー会社といいますか、そのパンギアに対しての出資ということを検討されているということであると思うんですけれども、そのことを出資をすることがあの東芝メモリーの売却のスキームに対して必須条件なんですか。 INCJ さんが出資しないとなると、このメモリー売却のスキームというのは成り立たなくなるんでしょうか。
あの全く関係ありません。あの、それから冒頭おっしゃられた INCJ さんと DBJ さんが将来出資してくるということも全く何も決まってません。
じゃあもし起こらなかったとしても、その金融機関とかそのアップル社シーゲート社というのはその4155億円について支払うことについて何の問題がないという理解でいいと。
はい、何の問題もありません。
ありがとうございました。
はい、続きまして、ではそのお隣の方、最前列の。
すみません、ご説明どうもありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の宮本と申します。1点目があのメモリーのところの下記なんですけれども、まあ、差し引きで計算すると売上利益とも情報修正されているんですが、このうち為替の前提を変えた分というのがそれぞれいくらぐらいの影響になるという計算をすればよいのかというのを教えてください。
はいはいはい、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとすいませんね、ちょっと聞いてもらって、ちょっともし次に質問があれば。
すみません、じゃあちょっと次の質問先に行きます。
すみません、400億円で、です、
どちらで売上利益、
これを売上利益ベースです。
利益は400億、はい、売りはどうなんでしょう。あの私の手計算だと6200億円を6465億円に、まあ、400億強情報修正されているんです。
ああそうです。
あの100円を110円にしたら 10% ぐらい変わるかなという意味では、なんかちょっと足りないということなんですが、
ちょっと、ね、確認させてください。これ売上と利益と、売が500、それから営業利益が400ということで、まあ、そのままあの営業利益に効いてくるというふうに思っていただいて結構です。
そのまま営業利益、
売りが500増えて営業利益が400増えると、まあ、多少購入品なんかもあるんで若干利益の分は減ると、あの効果がですね、 為替の。
そうですね、じゃあ、売加減の影響で収益性が、まあ、下期だけ計算すると27から33%に上がるんですが、単価下落が、まあ、想定ほどではないインパクトというのは、まあ、1-2%ポイントぐらいしかないという理解で、
まあ、そうですね、ほとんどあまりないというふうに見てます。
わかりました、ありがとうございます。2点目の質問がエネルギーソリューションなんですが、下期の数字を、まあ、売上とかは原子力大きいんですが、それ以外のセグメントも全部下方修正されておりまして、で一方の受注ですね、まあ、1% のマイナスに、まあまあ、ある種とどまっているので、そんなに事業環境自体は悪くないのかなというふうに思うんですが、この下期押しなべて下方修正になっているこう要因と、あとまあその事業環境自体というのはどういうふうになっているのか、コメントいただければと思います。
はい、ですね、まあ、原子力は先ほどお話ししたような内容ですが、火力もですね、18年度にですね、売上が、まあ、進行基準上お客様の都合等々でずれるということがあります。電力時も全般的にですね、売上が18年度に今ずれるというふうな見通しになってます。それからあとは家庭用の太陽光発電をですね、まあ、撤収していくということでの売上減をですね、今回、まあ、これは100億程度ですけれども、まあ、そういったものを織り込んだということでですね、まあ、前回の公表からは減っています。まあ、相対的に全般的に18年度に売上がシフトするということ、内容的にはそういうことです。
年度末の受注だと 6% 減だったものが、まあ、期末だと 1% 減になっているので、エネルギーソリューションの事業環境自体は良くなってきているという理解でよろしいですか。
事業環境、まあ、当社としては収益性のあるものを、積極的に今受注を、受注活動してますんで、まあ、当社としては増えているというふうに、まあ、ちょっと市場環境かどうかと言われるとなかなか量産品と違ってですね、見えにくいところはあるんですけれども、環境的にはそうは悪くないと思ってます。
分かりました、ありがとうございます。3点目なんですけれども、設備投資を、まあ、かつてない6000億というふうに、まあ、半導体増額されましたが、これでY6 の1期分というのは大体フルになるようなイメージでしょうか。それともまだY6 もこれでもまだフルにならないぐらいなんでしょうか。
今の設備分でフェーズ2までかな、フェーズ2だから多分半分ぐらいまでっていうことですね。
Y6 の1期工事、
2期工事の分の発注、一応まあ見通しですので、2期工事の発注も6000億の中に入ってます。
タディア分ではなくて装置分も入っていて、
そうですね、
はい、じゃあ1機分はフルになるようなイメージ。
そうですね、はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは今挙げているお二方で最後にしたいと思います。まず最前列の方。
ありがとうございます。シティグループ証券江澤と申します。
よろしくお願いします。
設備投資で一つお伺いしたいのと、あとはバランスシートで一つお伺いしたいと思います。今回その6000億の設備投資という話を発表されたんですけども、メモリーに関して、今期それから来期に実際にそのキャッシュを払うご計画になっている金額はいくらなのかというのを、まあ、多分その会計上の発注ベースの金額よりも大きい金額のキャッシュアウトが予定されているのかなと思っているんですけども、キャッシュアウトがいくらなのかというのを教えてほしいというのと、合わせてですね、ちょっと1問目の枝番で恐縮なんですが、メモリーの会社自体売却されますので、来期にキャッシュの支払いがある場合はこれは東芝が払うのか、それともその誰が払うのかということも合わせて教えてください。これ一つ目です。
はい、まずですね、今回の、発注額が増えているというのはですね、設備の納期は基本的には変わりません。 ですんで、あの設備メーカーさんのに対するですね、各社さんの発注がもう非常に旺盛なもんでですね、設備メーカーさんから早く発注をくれないと、あの東芝メモリー社の設備がなくなりますよと、あの言われてますんでですね、基本的には18年度に発注すれば今までは済んでたものをですね、あのこの17年シムに発注をするということに、しないと、まあ、設備が確保できないということなんで、まあ、発注ベースの金額が膨らんでいるということで、具体的な設備の研修の時期あるいは支払いの時期、これはですね、今の計画と全く変わらないということになります。ですから、メモリ社がベインさんに渡ったとしてもですね、あの今ディールの条件としてですね、あの設備はあのこの時期に研修してこの時期に支払いが来るというのをベースに、まあ、キャッシュフローを組み立ててベインさんもそれをご評価なさって2兆円で買収ということなんですけれども、その数字が動くものではありません。
具体的に今期の設備投資に対するそのキャッシュアウトがいくらになる予定かというのは教えていただけませんか。
はい、ですね、一応今年度でですね、17年度としては3000億円のキャッシュアウトがあるというふうな計画で、あの下期の見通しができています。あの上期も含んでなんですけれども、その3000億というのはですね、
じゃあ発注ベースで6000億になったけども支払いベースだと今期は3000億だということですね。
そうですね、あの、はい、今期のですから支払いはもうほとんどあの当初計画と何も変わらないと。
分かりました、
はい、
でもう一つの質問はですね、年間の今回あの、フリーキャッシュフローとネット有利子負債のガイダンスが変更されてないと思うんですけども、このフリーキャッシュフロー3800億マイナスの立て付けがちょっと分からなくてですね、それで今あの設備投資のキャッシュアウトを1問目でお伺いしたんですけども、この3800億のブレイクダウンをあの大体つじつまが合うようなこうブレイクダウンで教えていただくことは可能でしょうかというのと、今回あの22ページのスライドでメモリー譲渡完了後っていう枠ができまして、フリーキャッシュフローのところとねデッドはスラッシュになってるんですけども、ここにもし数字を入れるとしたらいくらになるのかというのももしよろしければ教えていただけないでしょうか。以上です。
はい、まず下ちょっとすいません、手元に下期部分だけのですね、資金下期部分だけだとおそらく4700億ぐらいのマイナスになると思うんですけれども、この内訳は手元にありまして、ですね、ESS エネルギーシステム関連が約2000億円ぐらいのマイナスになります。2000億円、まあ、あの2300億ぐらいになりますかね。あのこの中にはですね、親会社保証の支払いのこの17年下期分、これが約1200億ほどあります。それから残りはですね、先ほどご質問が出ました、カザフスタンに対するプットオプションの支払い、これがまあ約600億円ほどあります。それからあとはですね、営業キャッシュフローが下期はあの ESS は、残りまあ約400億円ぐらいあのマイナスになると、前受け金をもらっているものの支出が出てくるというのがまたまたまこの下期のタイミングにあるということで、そういったことを合わせ持って、まあ、約半分2300億円ぐらいが ESS でマイナスになりそうだということです。それからあとはですね、今見ているのはあの先ほどの構造改革で、まあ、利益面では600と見てるんですけど、まあ、キャッシュ面ではあのいろいろ損益的には引き当てがあるんで大きい数字なんですけど、資金的には今あのキャッシュアウトが500ぐらい出るだろうというふうに見てます。それからあとはですね、ちょっと当社の財務体質があの悪い関係で、まあ、支払い関連でですね、少し早く払わなきゃいけないというのが、まあ、約500億円ぐらい、 まあ、運転資金でマイナスがあるということなんですけれども、まあ、そういったことですね。それからあとはそうですね、あの先ほどの、あとはちょっといろいろと雑多なというとちょっと言葉が悪いんですけれども、その他の支払い、まあまあ、いわゆる金利とかですね、あの銀行関係、あのなんていうんですかね、コミットメントラインを作ってるんで、そういったところの租税費用とかですね、まあ、もちろん商用の支払いとかですね、まあ、そういったものを合わせ持って、まあ、下期はトータル4700億円ぐらいのマイナスになるということでございます。ちょっと荒い説明で申し訳ないですけれども、
はい、では最後にあの前から2列目の方。
おざいます、サークルグス若林でございます。ちょっとバランスシート、あの、まあ、そちらでもあの単身の方でもいいんですけども、まずですね、その9月末のこのバランスシートの中に、そのいわゆるその東芝メモリーの分というのはどういう形で入っているのかという話とですね、それからあの、まあ、3月末というよりもその東芝メモリーを完全に売却した後にですね、あの本体の東芝のバランスシートとその東芝メモリー側のバランスシートってどんな形になっているんですかと。で、まあ、一応 40% なので、まあ、持ち運法対象に、まあ、なるとしてですね、なるとして それぞれこう項目が どんなふうにあのなるのかというところをちょっとあのヒントを教えていただければ、あのあらあらのイメージで結構ですので。
若林さんすいません、あの手元にないんでですね、また別途お答えさせていただきます。
ちょっと感覚的にはですね、これは例えばあの売りかけとか棚卸はメモリの分は入っているような気もするんですけど、
そうですね、あの9月末にはあの全項目に対してもう
メモリの分がバラバラバラと入っているわけですね、
は
い、
で
資本で、まあ、デッドはデッドにもあるし資本にも
あります。
ありますよ、はい、で資本はだからこの前の、何でしたっけ、6000億か7000億というぐらいの一応こう分社してますから、そんなイメージのままですね、
まあ、7000ぐらいですね、
ですね、はい、でそれだから、まあ、別に時価評価もそれは まあ、してないということですね、
はい、そうです、そうです。
でそれがこう向こうに行ったときに、だからそもそもこの、27ページの、まあ、2兆というのはこのあの、パンゲアから来るお金ですけど、じゃあ東証メモリー そのバランスシートとしてはそのデッドデクイティって どんなイメージになっているのかというと、でそれと東芝の本体側というとそのデッドデクイティとか、当然そのこれ全部そのパンゲアきますから、あの有形固定資産も東芝から減りますよね。それからあのその分棚卸も在庫も全部減るわけですよね。という中でその本体 あのでそのバランスシートの方が、まあ、かなり小さくなると思うんですが、ちょっとあのもし別途であれば別途でいい。
そうですね、はい、ちょっとあの分けたベースでですね、別途あのお答えさせていただきます。
はい、分かりました、
はい、すいません、
は
い、
だからあの2つ目の質問はですね、まあ、本当にあの特設という銘柄解除であの大変ご苦労されてあのよかったとあの思うんですけど、で、まあ、引き続きあのいい解除をしていきたいんですが、でこれでほぼですね、いろんなそのファイナンスのですね、その制限というのはなくなったというような理解なのか、そこは どうなんでしたっけ。
ファイナンスというのはあの、資本政策とか、まあ、
そうです、そうです、ザ増資とかなんかいろいろ今制限があると思うんですが、はいはい、それは全くフリーになったのか、やっぱりまだそれ制限があるかという意味で言うとどうなんでしょうか。
そうですね、あの特注は解除はしていただいたんですけれども、まあ、スティルあの GC 中期などがついておりますし、うん、まああの資本政策の種類にもよるんですけれども、まあ、GC 中期とか、あとはあの新た監査法人さんからまだ限定付き適正ということになってございますので、うん、まあ、あのこの限定ってあの可燃度の話から来る前年同期比較があの問題だということなんですけれども、うん、あのまだ限定付き適正ということになってございますので、うん、まあ、ちょっとそういったところがあの完全にあらゆるものがフリーにできるというふうな状況ではございません、うん、
で、まあ、あの一部その報道で、まあ、いろんな、まあ、ここにもそのファイナンスもありうるということですけども、まあ、それはだから完全にフリーハンドじゃなくて、まあ、いろんなところと各位と相談しながらという、もしあるとしたらという、そんな感
じ。そういうことですね。
わかりました、はいはい、どうもありがとうございます。
それでは以上をもちまして決算説明会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。